型と個性。大阪駅改札を抜ける。阪急電車に乗り換えるのに人混みの構内を歩く。当然のことながら構内を歩くのに規則はない。縦、横、斜め、ジグザグ、思い思いに歩く人たち。歩きにくい。空いているスペースを見つけては歩こうとするが、突然現れた人にぶつかりそうになる。見方を変えれば僕もその中の一人。悪気はないが、無意識に誰かの邪魔をしているのだろう。自由を形にすればこんなことではないだろうか。誰も彼もが自由を主張する日常。しかし自由とは何でも OK という意味ではない。必ずルールが存在し、その上での自由であらねばならない。少なからず日本人は自由の使い方が下手なように感じられる。というのも、万葉の時代よりこの国には必ず型というものが存在する。武術、芸術、音楽、茶道、華道、書道など。まずは型の習得から始まる。しかしそれだけではいけない。型を習得した上でさらにオリジナリティが必要なのだ。確か音楽家の古斎藤秀雄さんの言葉にこんなことがあったと思う。まず型に入りなさい。そしてその後そこから抜け出しなさい。簡単な言葉だが奥深い。型に入ることは簡単なことだ。他人と同じことをすればよい。しかし抜け出すのは難しい。型が無意識でできるようになった上で、さらに知恵と発想で習得した型を応用していかねばならない。他人と同じでは意味がないし、めちゃくちゃではお話にならない。自由とは確かな基礎の上に作られた心地よい発想ではないだろうか。今の義務教育はどうだろう。型と個性の主張にどちらつかずの状態に思える。中には個性豊かな人もいて、しかも基礎もしっかりしている方もたくさんいる。しかし本来日本人は下手なのだ。体裁を気にするための個性を主張してもいざという時には頼りない。休日が多ければ何をしてよいかわからない。決められたマニュアルを探す羽目になる。つまり日本人にとって型とは、個性に合った個性を最大限に生かすための無数のバリエーションの集大成なのではないだろうか。